さて、今回はある人物の思考をまとめた、非常にユニークなテキストを一緒に読み解いていきたいと思います。
はい。
手元にあるのが中島信頼の考え方っていう資料なんですけど、これがもう、なんていうか、哲学書っていうより、コンピューターの OS のインストールマニュアルみたいなんですよね。
ああ、その例えは的確ですね。というのは、これは曖昧な精神論じゃなくて、誰でもインストールできるその再現性のあるシステムとして設計されてるからなんです。
なるほど。
生まれつきの才能じゃなくて、後天的な技術なんだっていう思想が、まあ、このマニュアルっていう形式に表れてるんでしょうね。
なるほど。そしてそのマニュアルの目的が冒頭にはっきり書かれてるんですよ。中島信頼の思考 OS を自分の中にインストールすること。
うん。
ただそれだけ。すごく割り切ってますよね。今回の私たちのミッションは、このユニークな OS の構造を解き明かして、その中核にある原理が、バドミントンの指導から幸福論までどう一貫して適用されているのかを探ることです。
その前に一つ面白いのが、このマニュアル冒頭で読者を限定してる点なんですよね。
あ、ありましたね。
これから思想圏に入る参加者と、長くいるけれどまだずれている人、この2者専用だと。
うんうん。
つまり外野からの批判とか評価っていうのはもう最初から相手にしてないんですね。
冷やかしお断りってことですね。ズレを自覚できる人間だけが先に進めるっていう、かなり厳しいですけど実践を重んじる姿勢が伝わってきます。
ええ、言い訳を許さない覚悟を問う入り口ですね。
ではその厳しい入り口をくぐって、 OS のインストールに必要な前提条件を見ていきましょうか。まず世界観の提示から入るんですけど、これがすごい。
はい。
世界は理不尽である。正解は存在しない。感情は現実ではない。
うわ
うわ、かなりドライで、正直ちょっと暗くなるようなスタートですよね。
普通こういう自己啓発的なものってもっと希望に満ちた言葉から始まりますからね。
ですよね。
でもこの OS はまず徹底的に幻想を剥ぎ取るところから始めるんですよ。ふわふわした土台の上には、まあ、強固なビルは建てられないと。
なるほど。
この冷徹な現実認識が全ての基本になるわけです。
そしてこの思想が最も嫌うものがリストアップされてます。正解探し、共感依存、精神論。
はいはい。
これらは全て思考停止の別名だと断言してる。
うんうん。
多くの人がつい頼っちゃいがちな心の杖を真っ先にへし折りに来てますよね。
そうですね。
ここで一番重要なキーワードが出てきます。人間力。
はい、人間力。
この OS の中核をなす概念ですけど、これは一体何なんでしょう。
ここがまさに OS の、まあ、カーネル部分ですね。このテキストにおける人間力の定義はこうなんです。幸福を再現可能な状態として理解し、人を壊さず前進させる選択ができる技術力。
技術力ですか。正直に言うと、その技術っていう言葉に少し冷たい響きを感じちゃうんですけど。
ああ、わかります。
なんていうか、人間力って言葉から連想する温かみとか人間味みたいなものがそぎ落とされてしまうような、この OS をインストールするとなんだか超合理的な機械みたいになっちゃうリスクはないんですかね。
それは非常に重要な指摘ですね。まさに多くの人が最初に抱く抵抗感だと思います。
やっぱりそうですか。
でもこの OS の作者はあえて技術っていう言葉を選んでるんですよ。なぜなら、あの人は人間力が高いみたいな曖昧な評価って、結局あの人は才能があるからっていう思考停止に行き着きやすいからです。
ああ、なるほど。自分には才能がないから無理だっていう言い訳を許さないために。
その通りです。再現できない幸福に価値はない、説明できない成長は偶然であるっていう厳しい前提が根底にあるんですね。
はい。
人間力を技術と定義することで、それは誰でも学び、訓練し、再現できるものになる。
うんうん。
感情とか性格といったコントロールしにくい曖昧なものじゃなくて、具体的な行動と選択のスキルセットとして捉え直す。
なるほど。
それがこの OS の狙いなんです。機械になるんじゃなくて、自分の人生のより優れた操縦士になるための技術というわけです。
操縦士になるための技術。なるほど。そう聞くと少し印象が変わってきますね。さて、ここからが本当に面白いところで、
ええ、
この S は僕たちが当たり前だと思っている日常の概念を次々と上書きしていきます、
うん、
まずは感情。なんと、怒りは捏造であるとまで言い切ってるんです。
うわ、それは強烈ですね。多くの人は感情、特に怒りを、こう外からやってくる不可抗力なものだって感じてますから。
そうですよね。でもこの OS によれば、 感情は外部から襲ってくるものじゃなくて、脳が描いたストーリーに過ぎないと。
ストーリー。
ええ。そしてその感情の扱い方で人を三流、二流、一流、達人の4段階に分けてるんです。
ほう。
三流は感情に振り回される人、二流は抑え込む人、そして一流は感情を作る人。
作る。
達人は感情を卒業している。
なるほど。これは事実と解釈を分離するっていう思考法が徹底されている証拠ですね。
と言いますと、
感情とか不安っていうのは起きた出来事そのものじゃなくて、それに対する自分の解釈が生み出したものなんだと。
ああ、はいはい。
この解釈の主導権を握ることが一流への道だと示唆しているわけですね。
理屈はわかります。でも、例えば高速道路で急に割り込まれて危うく事故りそうになった時とか、
うん、
あの瞬間に湧き上がる怒りってもう自動的で、ストーリーを選ぶ余裕なんてないように思うんですけど、この OS はそういう生々しい即時的な反応にどう対処しろというんでしょうか。
非常に良い問いですね。この OS もアドレナリンが出るような生理的な初期反応までコントロールしろとは言ってないんです。
あ、そうなんですね。
問題はその初期反応の後に続くストーリーなんですよ。
ストーリー。
ええ、あの野郎俺を舐めてるのかとか、なんて自分は不運なんだといった物語を無意識にでも能動的に捏造して増幅させてるのが我々の脳だと。
ああ、最初のうわっていう驚きとか恐怖の後のそのおひれの部分が捏造だと。
ええ、そうです、そうです。一流の人間はそのうわっで止められる。危なかったな、でも事故は避けられた、よし集中しようって別のストーリーを意識的に作ることができる。
なるほど。
つまり出来事はただのトリガーに過ぎなくて、どの感情を育てるかは自分で選択できるっていう、まあ技術論に帰却するわけです。
なるほど。次に勝負の概念。スポーツ指導者である中島氏の考え方だけに興味深いですが、これも再定義されてます。
はい。
勝ちは目標にしない、勝利を目的にした瞬間思考は浅くなる。これ正直矛盾して聞こえませんか？勝つために練習するんじゃないのかと。
普通に考えればそうですよね。勝利を目指さないチームなんてモチベーション保てないんじゃないかって。
ですよね。
でもここにも深いロジックがあるんです。
というと、
勝利っていう結果は相手の調子とか審判の判定とか自分ではコントロール不可能な要素に大きく左右されますよね。
まあ確かに。
コントロールできないものを目標にすると心は常に不安定になってプレーにブレが生じる。だから目標はそこには置かないんです。
じゃあ勝ちに行くっていうのはどういうことなのか。テキストには己のミスを制御することってありますね。
ええ。
そして最後の一点は相手のミスで奪うものだと。
その通りです。自分が完璧なプレーをしても相手がそれを上回れば負けるのが勝負の世界じゃないですか。
はい。
でも自分のミスを限りなくゼロに近づける努力っていうのは自分だけで完結するコントロール可能なプロセスなんです。
なるほど。
ここに集中することで結果的に相手が寝負けしてミスをする瞬間が訪れる。その瞬間を待つ。
ふむふむ。
つまり相手を打ち勝つんじゃなくて自分が崩れないことに徹する。これもまた再現性を高めるための非常に合理的な技術なんですね。
そして極めつけは努力否定論。
来ましたね。
努力は美徳ではない。努力を語り始めた瞬間に負けを疑う。僕らは子供の頃から努力は素晴らしいと教えられてきたわけで、これはもう価値観がひっくり返りますよね。
努力したんだから結果が出なくても仕方ないっていう言葉が一番美しい言い訳になりがちだっていうことでしょうね。
ああ、なるほど。
この OS はその種の自己満足を徹底的に嫌いますから。
苦しいことを乗り越えるみたいな精神論じゃなくて、練習を作品作りとか愛情表現、あるいはゲームのように手札強化と捉えるべきだと。苦しさを正当化するなと。
これは行動そのものから喜びとか意味を見出すっていうアプローチですよね。
ええ。
努力っていう言葉が持つ我慢とか苦痛に耐えるっていう受動的なニュアンスを排除して、もっと能動的で創造的な行為として練習を再定義している。苦しいならそれはやり方が間違ってるか、そもそも向いてないかのどっちかだとまで示唆してますね。
うわー、厳しい。
これも持続可能性という技術の一つと言えるかもしれません。
なるほど。感情、勝負、努力と僕たちの OS の根幹に関わる部分が次々と上書きされてきました。さて、これらの原理は人との関わりの中でどう生かされるんでしょうか。ここからは実践編です。
はい。
まず指導論。背中で語るな、言葉で導け。
これも曖昧さを排除して再現性を求める姿勢の表れですよね。見て学べっていうのは教える側の怠慢で、才能のある一部の人間しかついていけない再現性のない指導法だと断じてます。
なるほど。そして叱り方についても、感情で叱るな、相手の未来を守る行為として本気で叱れ、そのためには好かれる覚悟を捨てる必要があると。これは耳が痛いですね。
ここで非常に興味深いというか挑戦的な一節が出てきますよね。
と言いますと？
納得はブレーキである。
ああ、ありましたね。待ってください、納得はブレーキ？現代のマネジメント論だと、いかにチームのメンバーに納得してもらうか、腹落ち感を醸成するかがリーダーの腕の見せ所だとされてるじゃないですか。
ええ。
それと真っ向から対立する考え方ですよね。
ええ、まさしく。この OS が最もラディカルな部分の一つです。従来の考え方だと、納得が行動のエンジンだとされてますけど、
はい。
この OS の文脈では、全員が完全に納得するのを待つ時間っていうのは、停滞を生むブレーキでしかないと。
じゃあ指導者はどうすればいいんですか？意無を言わさずやれと。
まあ乱暴に聞こえますけど、それに近いですね。この OS が指導者に求めるのは、論理で相手の頭を支配して納得させることじゃなくて、まず行動を促して勢いを乱すことなんです。
ほう。
理屈で納得して動かない人間より、理屈は後からついてくるから、まずやってみろと。
なるほど。
行動して体験することでしか得られない理解の方が、頭でっかちの納得より価値があるっていう強いメッセージです。
うわぁ、行動が先、理解は後。ここでも一貫してますね。では、人間関係についてはどうでしょう。信頼は感情ではない。まず演じろ。実績は後からついてくる。これはちょっとシニカルに聞こえませんか？振りをしろってことなのかなと。
これも行動主義の表れですね。信頼できる人になろうって心の中で思うだけでは何も変わらない。
まあそうですね。
そうじゃなくて、まず信頼されるに値する人物の行動を演じろ。
演じる。
約束を守る、時間を守る、誠実に対応する。その行動を積み重ねた結果として、後から信頼という評価がついてくるに過ぎない。感情じゃなくて行動から始めろってもとです。
そして人間関係の終わり方についても、ものすごくドライですよね。
ええ。
去る人は最初から不要だった。人が減ることは環境が洗練された証。これは正直かなりきつい言葉ですね。友達とか仲間が去っていった時に、僕らは普通自分に何か非があったんじゃないかって悩むじゃないですか。
そうですよね。
その自己嫌悪とか罪悪感をバッサリと切り捨てる。
ええ。多くの人はそこで立ち止まってしまう。でもこの OS はそれをノイズだと判断するんですね。
ノイズ。
自分の信じる道、進むべき方向に全力で進んでいれば、価値観の合わない人は自然と離れていく。それは失敗じゃなくて、むしろ自分が潤化されて環境が最適化されているプロセスなんだと。
なるほど。
テキストには、暖かい場所には冷たい人は残れないとも書かれてますね。
それはある意味救いでもありますね。自分を責める必要はないと。なんというか開放的であると同時に、少し恐ろしい気もします。
まさに他者の評価とか感情っていう不確定なものから自分を切り離して、自分の行動と環境の質っていう、よりコントロール可能なものに焦点を当てさせる。これもまた前進し続けるための強力な技術なんです。
ここまで中島信頼の思考 OS を深掘りしてきましたけど、全てを貫く一つの大きな原則が見えてきましたね。
はい。
それはコントロールできない感情や結果、他人の評価に振り回されるんじゃなくて、自分でコントロール可能な技術と行動にただひたすら集中するっていうこと。
その通りですね。そしてそのための行動指針が驚くほどシンプルにまとめられてるんですよ。考えるな、仮決めして動け、納得するな、試せ、夢なき一歩を踏み出せ。突き詰めれば、まあナイキの新約じゃないですけど、ジャストドゥイットに集約される。
本当にそうですね。そして僕が一番衝撃を受けたのは幸福の位置づけです。この OS の中では幸福さえも最終目的じゃない。
ええ、幸福は燃料である、目的にするな、再現できない幸福は捨てろとまで言い切ってますから。
すごいですよね。
ほとんどの自己啓発とか哲学がいかに幸福になるかを目指すのに対して、これは根本的に違うんですね。
幸福はゴールじゃなくて前に進むためのガソリンに過ぎないと。じゃあこの OS をインストールした人間は一体どこへ向かって進み続けるんでしょう。
そこがこの OS の面白いところで、明確な目的地は示されてないんです。
あ、そうなんですか。
重要なのは 前進し続けることそのもの、幸福という燃料を自分で生成して、それを消費しながらただ前に進む、その旅自体が目的だと示唆しているようです。
なるほど。どこまでもドライで実践的でストイックですね。
そしてこのテキストは最後に一つの問いを、これをインストールしようとしているあなたに投げかけて終わります。理解したかどうかはどうでもいい。行動が変わらなければあなたは何も理解していないと強烈な前置きをした上で、
ドキッとしますね。これはもう単なる知識じゃなくて実践の招待状ですね。
この OS をインストールしたあなたがこの瞬間から取るべき行動を説いています。あなたに考えてみてほしい最後の問いです。今どの自分を演じる。